キャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は株式会社ビーズ代表取締役社長細野隆さんの提供でお届けいたします。細野さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんが、出演って言っていいのかな、登場って言っていいのかな、されます、マッスルバーイン本物屋は8月17日日曜日の開催となっております。チケットがですね、あとわずかとなっておりますので、気になる方はお早めにご購入をお願いいたします。多分ね、間近に迫ってきた頃でも絶対 100% 完売しているようなものになります。細野さんにね、会いたい方めちゃくちゃいっぱい全国各地にいるので、まあ、そういう意味でもね、こういった場所で会えること、それからマッスルバーということもあって、まあ、真面目な講演会みたいなタイプではないので、また細野さんとね、絡みやすいというか、接近しやすいっていうのストーキングしているアミエモンとしてはですね、もうウハウハよだれダラダラしてしまうようなぐらいね、多分ね、ええもんが見れると思うんです。だってもう、だってマッスルだよ、みんなマッスルなんだよ。で、特にね、細野さんってトライアスロンとか、やっぱり日々、ずっと鍛えていらっしゃるし、自転車とかもね、いつもなんか練習してる時に、ね、何キロ走ったよみたいなの乗せられてる時もあるんだけど、えげつないキロ数なんですよ。そんななんか街中ブラッと行ってきたよみたいなキロ数じゃないから、やっぱりね、めちゃくちゃ日々鍛えていらっしゃるんですよ。そんな細野さんのマッスル間近で拝みたくないですか。メモはですね、今ね、ちょっと鼻血を出しそうな状態で喋ってますけども、皆さんぜひね、お早めに、チケットのご購入をよろしくお願いします。他にもね、細野さん、ここに出られますよ、あそこに出られますよ、いろいろあるんですけども、もうね、すぐ完売しちゃうんですよ。細野さんが行かれるところとか、細野さんが出られる、細野さんの講演会ってなると、もうすぐに完売してしまうので、皆さんね、ぜひね、私もできるだけ情報をね、皆さんにね、お伝えしますので、細野さんに会いたい方、そして細野さんのマッスルと戯れたい方それからですね、ここはちゃんと真面目に言わなきゃダメですね、借金2000万円から這い上がった経営者マインドをもう間近で学びたい方は、ぜひマッスルバーでね、まずは、細野さんと仲良くなって、そういうね、細野さんの、講演会だったりとか、直接ね、お話ができる機会に、ぜひ細野さんに会いに行ってみてください。絶対ね、プラスになることしかないと思いますし、本当にお優しい方なので、多分ね、みんなに惚れちゃうと思います。ぜひね、細野さんのことを知っていただきたいなと思いますので、チェックしておいてください。よろしくお願いします。そしてね、そんな優しい細野さんがですよ、細野さん、ボイシーをね、始められたんです。もう1回目2回目とね、放送しておりますので、気になる方、ぜひね、無料でボイシーは今のところは聞けてますので、有料放送会に、ね、なっちゃうかもしれませんけども、ぜひ気になる方はね、ボイシーの放送も、聞いてみてください。よろしくお願いします。そしてね、細野さんが、応援されております8月10日開催、ファイナンシャルプランナー森次先生の講演会、お金は生きている、こちらね、250席はすでに、ね、3日で完売してしまっておりますので、こちらの講演会を見に行くことはもうね、追加席なども出ないので、これはちょっと諦めていただかないといけないんですが、なんと、焼肉マフィア池袋でですね、スナック森次が開催されます。まだこちらはね、お席がございますので、気になる方はぜひね、行ってみてください。7月26日日曜日開催となっております。クラファンページよりお買い求めいただけます。リンク載せてますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そして本日もウィークリースポンサー様がついてくださっております。アミエモンが旅する整体師になるきっかけをくれてる神の手フッチェ、その神の手には人の笑顔は引き出す力があるじゃん。 8月から全国で新感覚の体感型講演会が始まると、子どもも大人も自分の体と心と向き合える時間、そして体全部で感じれる喜びと学び、その一歩が人生バーを動かすかもしれん。今主催者も募集中だよ。7月いっぱいクラファンでセカンドゴール300万羽目指しとるっちゃん。神の手フッチーの思いは応援してくれたら嬉しか。みんな吸いとうよ。ということでですね、ずっと迷子なアミエモンが読んでいるので、皆さんがね、イントネーションでね、気持ち悪って思ってるかもしれませんけれども、気にせず読んでいこうと思っておりますが、フッチー師匠が現在クラファンに挑戦中でございます。ぜひ今のタイミングでクラファンのリンクをタップしていただきたいので、概要欄の方からねタップしていただいて、神の手プロジェクトを整えば人生は動くというですね、クラファンぜひね応援のほどよろしくお願いします。2月3日に、書籍出版が決定しております。全国公演ツアーを開催したいということで、クラファンに挑戦されてるんですが、達成率はね見ていただくと 157% 超えておりますが、300万セカンドゴールということで現在、頑張っておりますので、ぜひねご支援いただけたらなと思います。全国公演のツアー開催費ですね、これ旅費とか会場費とか機材なども含む金額ですね。そして書籍の、制作費、出版費、そしてプロモーション、メディア展開費、交通費、食費、広報費用、それから今回のクラファンではグッズ制作費ではなくって、書籍出版等全国公演ツアー実施のための活動費として使用しますということでですね、今回頑張っていらっしゃいます。このプロジェクトを応援するというところをタップしていただくとですね、なぜこれを一番初めにしたんだというですね、551のオンラインに豚まんだが出てくるんですけども、ご馳走できる権利っていうのがね、大阪にね、あれだけ何度も何度もしょっちゅう行ってるにもかかわらず、551のホライの豚まね、最近やっと食べたんですって。遅いわいっていう話ですね。そんなね、フッチー師匠をですね太らせるべく、ご馳走しちゃろばいという方はぜひね、551の蓬莱の豚まんを、腹いっぱいご馳走できる権利をご支援いただき、そしてね、いやいやそんな太ってしまうかばい、違う、その言い方おかしいな、太ってしまうばい、当てると思われた方はですね、走らせちゃろばいということでですね、とにかくフッチを走らせる権利というものも出ておりますので、ぜひね、支援のほどよろしくお願いします。本当にね、求めているのは講演会の主催権、それから新ユニフォームの、スポンサーになれる権でございます。このユニフォームの腰の部分と左袖の部分と背中の部分に、ロゴが入れれるスポンサー、求めていらっしゃいますので、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。そんなコーナーで本題に移らせていただきたいと思います。なんか一週がね、本当にバタバタバタバタだったんです。なんかね、表立って目立つバタバタじゃないから、こういうことがあってああいうことがあってみたいな、そういう感じで、なんか人に言えるものは何もないんだけども、職場もね、人が足りてなくて残業ばっかでバタバタで、家に帰ってきてからも時間内にね、いろいろやらなきゃいけないことがありすぎて、まあ、もちろんね、残業してる分帰るのも遅いから、もうやることが多すぎてバタバタで、その間にもね、いろんなことが動いていてバタバタで、まあこの間もね、ちょっとミーティング行ってきましたってお話ちょこちょこさせていただいてましたけど、そこでの動きもね、その自分がさ、表に出る側というか、出演者側ではない側でね、裏方のようなところで動くものがやっぱり年齢的に増えてきたから、これってさ、簡単に見せれなくないですかインスタとかでさ、その自分の活動、こんなことやってますあんなことやってますって載せる時にさ、表に出演で出てるもの、出演者として出てるものとか、ステージに出てるものとか、自分が作品としてね、何かどっかに被写体として出てますとかだと、それを載せることができるものがあると思うんですけど、 それがないというか、で自分自身が作る主体になっている時は自分に権利があるから写真も勝手にね載せれるけど、自分に権利があるわけじゃなくって、他の人が主体となって動いてるものに対して自分がスタッフとしてとか裏方として動いてる時って、自分にその権利、主導権も含めて権利がないから、載せれるものがないものが多すぎて、で今日に至ってもね、表に載せれるものがないけど一日中バタバタしてるわけですよね。まあ一個言えるのは、もう早朝から子供のお弁当を作り、で子供をね送り、でそこからねあちこちにこう寄っていこうと思ったら、なんか予定が入ってみたいな、急遽の予定が入って、本来はそこでボイシーとかスタンド FM を撮る予定だったものが撮れなくなってみたいな、で合間を縫ってね車を運転してる最中に地図を画面をね見ながら地図を見てないと、どこに行ったらいいかわからないぐらいの場所ではその収録自体もできないから、そのナビがねそんなになくても、ある程度出口がどこでみたいな、その高速道路のこの出口さえ出れればいいみたいなところまで行けた時から、その合間を縫ってこう収録をしてね、だから一日中私収録のね合間を縫って収録してたんですよ。朝の8時ぐらいから、合間見てちょいちょいちょいちょい途切れさせながら収録してって、結局今夜の8時過ぎてますからねもうね合間縫って合間縫ってやって今に至るみたいな感じでね、これ皆さんには見えないのが分かってるんですよ。分かってるんだけど、まあ、音がね車の音が入っていたりとか途切れ途切れになってるところがあるから、あここでまたちょっと別の予定やってまた合間に収録してるんだなって多分、まあ、みんなに分かってもらえるのかなと思うんですけど、もうそういう日もあるわけですよ、収録していく上でね。でもそれでもやれるようになっていた方がいいから、まあそのね試練を乗り越える気満々で私はやっているわけなんですけど、今日はねもうね髪の毛も切ってきたんです。まあなんでかっていうと、去年の5月から私一切髪の毛切ってないんです。前髪はね長くなったら自分で切るっていうことはずっとやってたから、前髪はねもちろん切ってはいるんですけど、私前髪ないといきなりね元気なくすタイプなんで前髪を横に流すとかができないんです。元気なくなっちゃうから私にとって前髪命だから、前髪飛んだら困るんです。だから前髪は作るけど、それ以外はもう1年2ヶ月もう何もせずのままだったんですけど、ちょっと生活に支障が出るほどまでになったのと、重たすぎてまとめきれない、ヘアゴムを3つ以上重ねないとポニーテールが保てなくなっちゃったんです、重たすぎて。で頭も痛いし、で枝毛もすごすぎてちょっと困ったから、もうこれは撮影に支障はないだろうという長さに切り、で枝毛もある程度ちょっと整えてもらって、何ともできない、日もさちもできないような状況からちょっと脱してきたんです、急遽まあそれはね自分のためにやってることだから、そんな時間が取れたんだからいいんじゃないかって話なんですけど、でも本当にそれ以外のところは本当に途切れ途切れでしか収録ができないほどまでにバタバタで、で細野さんがねボイシーを始められて、でそこに、ね、宿題が載ってて、でそれを回答しないと細野さんの動画が見れないから、課題出したいんだけど課題提出する時間がちょっと取れてなくて、やばいやばいやばいってなってるんですよ今。これも個人的な理由ですけどねでも本当に余裕がないぐらい、まあこれ貧乏なせいなんだよね。だって時間の稼働でさ、お金を稼いだりとかさ、時間の稼働でなんか物事を動かしてる時点で、まあそれはさ、お金の運用が下手くそで、でさらにはね無駄に時間ばかりかけてる、それはもう分かってる、そこは分かってるんです、分かってるんですけど、でも
まあ、私にも好きなこととかさ、ダンスもそうですけど、時間をかけたいことで、今の仕事も大好きだし、辞めたくないし、まあ、そういうものもあってね、まあ、この生活を選択してるわけだから、まあ、自分が悪いんだけど、でも自分にね、不満があるわけでもないんだよね。なんか忙しくて、まあ、もちろんこういうこともやりたい、ああいうこともやりたいなんて、そんなないものねだりはね、まあ、どんな生活をしたって出てくるものだと思ってるからっていうところもあるかもしれないけど、でもやりたいこと、ダンサーとしてのこともそうだし、いろんなことをやりたいことができているし、もちろんね、もっと理想とするものはいっぱいあるよ、あるっちゃあるけど、でもまあ楽しんでるんだから、まあ仕方ないよねってありません、そういうの私だけかな。別になんか自分が不幸だっては全然思ってなくて、欲を入れば切りはないけど、でもまあ人生楽しめてるんだから幸せだなって思ってるっていうことを伝えたかったのでね、昨日ちょっとそれをね、なんでこんな風にね、なんかいろいろ思いをねつらつらと言いたかったかっていうと、昨日ね、そのダンスのレッスンがあって、でそのダンスのレッスンってね、バーレッスンをするっていう話はこの間先日させていただいてたんですけど、バーレッスンだけじゃなくて、まあいろんなレッスンもするわけですよ。1時間半とか2時間とかいろんな時間をかけてね、その練習レッスン、いろんなレッスンをするんだけど、その中で、創作だったりとか、あとは先生の振りをいただいて、それを踊る。で、まあ、先生がね、映像を載せてくれたりするから、マスターそれを見て、ああ、ここはこんな風にしか見えてないなとか、いろいろ自分がね、まあ、フィードバックをもらわないにしても、自分で自分をフィードバックするみたいな、そんなようなことをね、する機会があるんだけど、先生がね、言った一言がすごいなと思ったことがあって、昨日のね、その、先生からいただいた振りを踊る時に、先生がこの作品っていうか、この振り付けに対して、この振りを踊ってる時、どんな感情で踊ってるっていう話をしてくれたんですよ。で、それがね、周りはみんなに学生さんだから、17歳とか16歳の子たちばっかり、18歳の子はほとんどいないかな、16歳、17歳の子たちばっかりだから、もう出てくる話とかがね、すごくやっぱりシンプルなので、曲調がすごく悲しい感じの曲調だったこともあるし、決して明るい雰囲気の感じじゃなかったから、なんか誰かが亡くなって苦しくて悲しくてみたいな、おばあちゃんが亡くなって苦しくて悲しくてみたいな、そういうことをみんなそれぞれ言ってくわけですよ。でも私はやっぱり年齢がいってるから、その悲しみっていうことに対しての悲しさがちょっとやっぱりみんなとは違うんでね、若さゆえに出てくるものと私が感じてるものとやっぱり違うから、先生はそれも面白いねって言ってくれた後で、そのね、一人の女の子、これ高校生の子なんだけど、の表現が素晴らしいっていうお話をしてくれたんですよ。で、フリーで踊るところがあって、そこから振り付けに入るんだけど、そのフリーでの、その表現が素晴らしい。こういうのが感情がちゃんと表に出せて、で、そのね、感情が、激しくって、その表に出て見えてくるもの、飛び出してくるものがある。これってやっぱ感動だよねっていう話と、あとは、悲しみを表現してるけど、本当に悲しかったら体って動かないよね。本当にお腹が痛かったらお腹痛くって動けないでしょ。で、悲しみを表現してるとき、悲しい悲しいって動いてるけど、これは悲しみは喜びなんだというお話をしてくれたの。これすごい面白いなって私は思ったの。で、それになんかね、自分が感動しちゃって、やっぱ先生すごいなって思ったし、先生の言葉にいつも私は痺れてるわけですよ。先生が大好きだからね。で、自分自身の表現をもっとこれ追求できるとこがあるなって先生の話聞いてるといつも思うわけ。で、そうやってこうなんかね、自分の好きなことに対していつも同じことをやってるわけじゃなくて、こうやっていろんな発見があって、いろんな気づきがもらえて、で、さらに若い子たちとやることで、いつも見えてないものだったりとか、あ、
こういう感情があるんだとか、その新しい発見、若い子からしか得られない発見もあるし、私には見えてこなかった、今までの人生の中で見えてこなかったものをその若者が見ていることもあったりして、それが面白いなと思ったりとか、そういう感情にね、すごく揺さぶられた日だったわけですよ、昨日がね。で、今日そのバタバタしてる中で、そのなんか全然関係ない4つのバタバタだったって、ね、ダンスとは全く関係ないバタバタではあったけど、でもなんかいろんな感情が巡って、でなんかね、その私はあの貧乏で、でやりたいことがこういうこともやりたい、ああいうこともやりたいのにそれができなくって、なんて、私そういえばそれを不幸と思ってないなと。私それ忙しくて、であの手が回らなくて、今あの細野さんのボイシーを聞いて課題を宿題をやらなきゃいけない、その時間が取れなくて、こんなあたふたしてるけど、まああたふたしてるんだったらスタンド FM は早く収録終わってやりなさいよって話なんですけど、話なんですけど、でもあのなんかね、その悲しみは喜びなんだっていうことをが、私にとって、あ、そっか、私にとって今この状況はあの大変だけど喜びなんだってちょっと思えたので、それを言いたいんだけど、伝わりますか？全然伝わらない気がする。必死で喋ってさ、10分以上喋ったけど全然伝わってない気がする。もういっか。伝わらなかったけど私は幸せだってことです。全然まとまってないですけど、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。アラプリマイラさんからいただいております。全然まとまってないのにごめんね。ホスのオーナー神のトゥフッチ市長スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミヤモン、おはようございます。おはようございます。これまでいろんなプロジェクトに携わってきたアミヤモンだからこそ、お声掛けされたイベントやプロジェクトの内情が分かるんですね。資金、人材、集客、どれをとっても難易度は高い中でプロジェクトを進めるにあたり、アミヤモンの存在はとても大きいんだと思いますね。困った時のアミヤモンで、4次元ポケットの中からいろんなアイデアが出てくることに期待ですね。ということで、ハルプリマベーラさんありがとうございます。いやもうね、私は家電店にいる時はね、アイデアポンポコポンポコ出るというか、もう四六時中そういうアイデアを出してるからね、家電量販店だったら得意かも。ただ本当にね、いろんなことに携わらさせてっていただく中で、まあ、もちろん資金的なことに関しては私は全然あの何とも言えなかったりするところもあるし、あの学生さんたちの方がね、そのスポンサー様集めめっちゃ得意だったりするんですよ。実はそのまちづくり団体にね所属してるのって、あの大学生の子たちも所属していて、でそれがね、またあの岐阜でもね、かなり頭のいい大学の子たちだから、その子たちがね、そのまちづくり団体に入ってボランティア活動をしたりとか、あの自分自身の経歴にかけるような活動をしたりしているんだけど、その中でね、資金集めとかもね、彼らがやるんですよ。で自分がね、集めようと思っても集められないものをね、彼らが集めてくるわけですよね。だから私自身は全然本当に役に立ってないかもしれない。でもただ私にも経験値だったりとか、私にしか経験してないことはいっぱいあって、それは大学生の彼らでは経験していないことだったりとか、本当にね、あの西野さんとかみたいにさ、大きなプロジェクトだったりとか、ある程度のね、もちろん西野さんも資金がね、そんなね潤滑ではなかったところにもいたこともあるとは思いますよ。でもそれよりもはるかに下のランクのところで底辺でやっているんですよ。本当に地域によっては本当に、あの岐阜もそう、あの田舎ほどあの資金どころかみんなボランティアでやっちゃうみたいなところでやってるから、とんでもないところで、え、こんなんやれるわけないじゃんっていうようなことにもうしょっちゅう巡り合うし、で子供をね育ててる時って、まあ、あのやってることってさ、本当にボランティアでやらされてるみたいなね、子供のためになんか付き合わされて、いろんなところを振り回されたりとか、子供が部活やることでなんか子供がね作ればいいものを親が結局なんか作らなきゃいけないとか、お世話させられてみたいな。本当にボランティアでいろんなところで動いて、なんかなんとなくそのなんか乗り切るみたいなことの方が多い中でやっているから、
まあ、そういう意味でもなんか臨機応変にやる力っていうのは田舎の人ほど意外とあったりするのかもしれない。資金が潤沢にあるところでやってると気づけないことはいっぱいあるんじゃないかなと思っております。まあね、もちろんあのいろんなところに顔を出したからこそやれていることなのでね、あの顔を出してなかったら知らないままだったことももちろんいっぱいあるんですけど、幸せもんだなと思っておこうと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。細野なふっちーさん、スポンサーありがとうございます。仕事においてもまさにそうで、さあどうしましょうの会議だと全然話がまとまらず、ただ時間だけが過ぎてしまうあの感じは何とも言いませんね、ということで松田さんありがとうございます。めちゃくちゃわかる、これ本当に。あの私がとちょっと例えでは話してはいけないところなんで、あの全部伏せますけど、全部伏せたら分かりませんね全部伏せたら分からないんですけど、いやでも本当に何の話も進まなくって、2時間3時間とか使って、えこれって一歩進むどころか二歩下がるの現象じゃないみたいな進んでない、後退してるっていうぐらいの、もう何も進まん、時間だけ無駄に使った、その分あの本番までの、 あの時間が短だったみたいな、そんな感じのこと結構あったりするんですよ。あのこれはあの田舎でね、あのなんかイベント立ち上げる時とかっていうよりは、コミュニティとかでもちょっと正直見かけたりする時ありますね。あのこれだ大丈夫なんだろうかみたいな、そのなんかね、あの私こういうことをやったことないからやってみたいんですな勢いでやって、えどこにも計画性がない、しかもなんか何か見えてる感じがしない、怖い怖い怖いって思うような、なんかもう本当にさあどうしましょうだけでをで、なんか見た目話し合ってるように見えるんだけど、いやこれは話し合って決めるようなことじゃなくて、事前にもうある程度のところでラインを決めておいた上で、みんなであの集まって話す、その本当に前の段階ではございませんかみたいなのとかもやっぱりちょっとたまに見かける時があって、怖って思う時が正直あるんですけど、全部伏せてますけどね、伏せます言えませんけど、いやでも本当にあのね、なんか全然まとまらないあの時間ってすごい恐怖じゃないですか。あのそれがね、あのおとついの会議ではなかったから全くで、あの決まらないとこに関してはちょっとこれは後回しにしましょうかっていう風にして、でちょっといろんな候補確認して探ってみますねとか、この人にちょっと相談してみますわみたいな感じで、その場では進んでないけど相談相手は見つけれていて、その人に聞けばある程度解決するだろうってこともみんながまあ、見通せるみたいな感じで進めてってくれてたから、あのすごく安心したし、私自身は何のね趣旨も聞いてない状態でミーティングに行ったんですよ。ご相談させてほしいぐらいの手で行ったところ、結構、まあ、重役を任せていただいているような状態になってるから、ちょっと頑張ろうって思ったんですけど、あのやっぱりそういう話し合いがきちんと建設的にできる人とか、もちろんね、これ私自身が合う合わないとかもあったりするんで、あのサロンのね中とかの、あのミーティングのやり方とかが自分自身がちょっとあのうまく歯車を合わせられないなって感じるときは、ちょっと引いてしまうときも正直あったりするんですけど、あのすごく話しやすくて、で ある程度こうビジョンが見えるミーティングだったから、あ最初からこういった形で進めてくれていて、で分からないところ、不透明なところに関してもある程度解決の糸口とか、あの目安とかゴールとかが見える形にしてくれるってすごいありがたいなと。で自分自身もあのこういうところにゴール設定でしてみてはいかがですかっていう意見に対しても、あそうだね、こういう風だからこういう風でっていう風ですぐになんか理解してくれたりとかっていうのは、本当になんかあの話し合っていて、意味ある時間というか、
効率の良い時間を過ごせてめちゃくちゃいいなと思いました。こういうのはね、仕事とかいろんな場所でもこういう風であってほしいなって思うし、自分自身がまとめる側になった時もこういう風にちゃんと進めれたら、まあ自分自身あんまりそういう企画になんかねトップで立つってことはあまり今後も多分ないと思いますけど、自分が進める側だったりとかサポートできるような場合はもうちょっとね、なんかやれることがあるなとその方々からちょっと学んだような気もしますね。またね、ミーティングのね内容に関して公表できる内容が出てきたらスタンド FM でお話ししようと思っているので、ぜひね、そんなことするの面白いねって思ってもらえるようなお話ができたらなと思っているので、待っててください松谷さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております株式会社ビーズ代表取締役社長細野高史さんが8月17日マッスルバー本物屋が、開催ということでですね、8月17日日曜日、これは大阪での開催となります。マッスルがお好きな方、細野さんがお好きな方、マッスルに囲まれたい方、マッスルと戯れたい方、そしてマッスルから、素敵な情報が聞きたい方、お話をしたい方、絡みたい方いろんな方いらっしゃると思いますが、ぜひ、こちらね、チケット参加券あとわずかとなっておりますので、ぜひご購入お早めに、お急ぎください。それから細野さんが応援されております8月10日開催、ファイナンシャルプランナー森次先生の講演会お金は生きている、こちら講演会の参加券はすで、に250席分が3日間で完売しておりますが、中に出ておりますスナック森次イン焼肉マフィア池袋、こちらまだ、残っておりますので、ぜひお早めに、チケットを、ご購入よろしくお願いします。それから、本題でもお話をちょこっとねさせていただきましたけれども、細野さんがボイシーを始められました。おめでとうございます。細野さんのボイシーのリンク貼らせていただいておりますので、ぜひフォローをよろしくお願いします。細野さんのね、お話ね聞いていただければ、まあ、これは分かることなので、特にねそれについて何かこう言えることはありませんが、細野さんがですね、勉強会で学んできた内容をですね、数時間にまとめて、お話ししますよということでですね、興味のある方っていうふうに先日募られていて、私もね参加したいですっていう感じで声を上げたんですけれども、その課題とかがね出ておりまして、その宿題をね、こなすとその動画が見れるというふうになってますので、もし気になる方ね、細野さんにねご連絡してみてください。多分投稿から興味ありますって言っていただければできるのかな。そして宿題とか文心を登録した方がその動画を見ることができるっていう風になってますので、気になる方はぜひね文心を登録し、そして課題宿題を提出してみてください。私も急ぎたいと思いますそしてウィークリースポンサーを務めてくださってあります、神の手フッチ師匠企業5周年を記念して全国公演ツアーを行うためのクラファンをスタートさせております。こちらはですね、目標金額は達成しておりますが、ネクストゴールは300万円となっております。ぜひね講演会の主催権、それから、ユニフォームの新ユニフォームですねのロゴスポンサー権、出ておりますので、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。そして出演情報になります、カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。こちらはですね、カモさんに人生を深掘っていただきまして、笑いあり涙あり、そしてグッとくるパフォーマンス、非常にね10組のアーティストのねそれぞれの人生を、見ることができ、そしてパフォーマンスも見ることができるという非常にボリューミーな内容となっております。概要欄にリンク貼らせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。そして11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。 来週は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして怪獣ラという映画に出演させていただきました。こちらの作品、なんと現在アマプラでご覧いただくことができるようになっております。そして一部の航空会社で機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ見つけた方ご覧いただきたいなと思います。私エキストラではございますが意外と映っております。ぜひ探していただきまして、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。ぜひ、ご購入は、EC サイトをですね SNS のまとめリンクの中に載せておりますので、そちらから買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。世界翼広げよう空の彼方。